皆様こんにちは。本学様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー理性と
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は電車汽車にまつわる思い出を皆さんからいただいているんですが、ジョーさんのこのエッセイもこう電車汽車とはちょっと切り離せないものですよね、
はい、私のエッセイを通してラジオ機の皆さんには旅を楽しんでいただく、これが一つの趣旨であります。
そう、初めて聞いたんですけど、そんな趣旨があったんですか。
はい、それだけが趣旨ではありません。
はは、
いくつかの趣旨の中の一つであります。
はあ、あんまりそう聞いてて旅気分を味わってる方はいないと思うんですけどね。
旅を楽しみ、そして季節を感じられるようにということで
私も季節全く感じないですけど、はい、
この役を仰せつかりました。
そうなんですか。わかりました。じゃあ今日も季節とこう旅情をこう書き立てられるようなエッセイをお願いいたします。
わかりました。さて、ウィーン少年合唱団の元団員の少年とその父親が穴に落ちて月面の都市から月の地下都市に向かって暗い真っ暗なトンネルの中を落ちていきます。月の地下都市に向かって落ちていきますと、二人はまた月虫が住んでいる月の地下都市でしばし生活を送ることになるどころか、月の地下都市では二人が落下してくる準備ができていないとしたら、二人は受け身をすることもなく地面に叩きつけられてしまいます。月面の都市では二人を心配する声が上がり、ワイドショーでも連日その二人がどうなってしまうのか報道が続いていました。
ワイドショーにまでなるんですか。
そんな中、テレビにニュース速報が字幕スーパーで表示されました。
うん、
それは普段走らない月の地下都市から月面に向かう電車が、臨時列車が今出発したということだったのです。普段電車は通じていません。前回は特別に和田智子さんの娘キャサリンを地球に連れていくために電車を作って月面まで走らせました。今回そのトンネルを通って月の地下都市から月面に向かって、月の地下都市のリトルリーグの代表球児たちが月面に向かって遠征に行くというのです。月の地下都市を出発したその車両はガソリンで動く車両で、やはり前回の鉄道と同じく3両編成でありました。そしてその電車は少年と父親が月の地下都市に向かって落下しているという情報を受けた後に出発しており、もちろん一番の目的は月の地下都市から月面の都市に野球の試合の遠征に行く月の地下都市の少年野球の代表チームリトルリーグの球児たちを送り届けるのが一番の目的でありますが、合わせて二人を救出しようという使命も担うことになっていました。電車の一番先頭の車両のまさに一番前の部分にはおよそ厚さ10メートルの羽毛布団がつけられていました。
え、10メートル。
厚さ10メートルの羽毛布団であれば、上から降ってくる少年と父親をしっかりと受け止め、命に別状なく二人を救うことができると考えたのです。その情報も合わせて月面の都市に伝えられました。ワイドショーではその情報をいち早く伝え、専門家を招いて厚さ10メートルの布団と少年と父親がトンネルの中で衝突した場合、果たして本当に助かるのかどうかなど、専門家の見地から検証が行われました。月面の都市の人々はその情報に安堵し、とにかく無事に少年と父親、そしてリトルリーグの球児たちを乗せた電車が無事に巡り合うことを祈り続けたのであります。音楽様変わり、おいた私ジョー・リッセイと
アシスタントの伊勢瑞穂でした。